おはようございます、いよいよ9月になりましたけど、もう一つ8月の報告をしたいと思いますけど、先ほどブートキャンプの報告もありましたけど、8月9日から11日まで、私、コウ君、そして秋代君、そして、カオちゃん、ともちゃん、そして、ティーンの3人ですね、田村愛ちゃん、そして原田舞さん、そして俊君が、みんなで大阪に行きました。大阪訪問が、ありました。ちなみに最初の写真は、夜中運転中のインターで、写真を撮ることができました。はい、とても楽しい、トリップでもあり、実は秋岡あんまり運転してなかったので、ヨルダン川を渡るっていう運転の、あれも、ありまして、自分は決して運転うまいと思ってるつもりじゃないんですけど、私今51歳、私15歳で運転免許を取ったんですね。ハワイだったので15で運転免許を取れるので、そうすると、36年運転してるっていうことで、長い間やっていて、ちょっといろいろなんか見せられて学ばされたことが、ありました。はい、でもちょっと心の準備があったので、ちょっと慣れるまでのちょっと1回目ちょっとやばい車線変更があったんですけど、寛容にできたかなと思います。それはどうでもいいんですけど、はい。で、一泊で、大阪の、ティーンたちと、みんなで泊まり会、を行うことができました。実際に5月から、大阪の方のティーンもすごく変わり始めていて、すごく、先ほどブートキャンプからでもありましたけど、子どもたちが、お兄さんお姉さんたちを見てすごく憧れて、このようになりたい、やっぱり弟子の人生、弟子の姿に憧れる、聖書を勉強したい、そのような、インパクトも今回大阪でもありまして、本当にみんな喜びにあふれていて、改めて大阪のティーンも、受け身ではなくて、これは自分たちの教会だっていう思いに、なりまして、とても次の日の礼拝ですごくみんなが喜んでる姿が、明らかになりまして、そのキャンプを通しても実は何人かの子どもたちが聖書を勉強したいっていうことを、本当に言うようになりました。ユースワーカーも素晴らしかったんですけど、改めて一緒に参加してくださった、3人の、ティーン弟子たちは、素晴らしかったと思います。まだまだ、弟子になって、間もなく、ないんですけど、とてもたくましく、本当にいい模範になっていて、後輩の子どもたちからするとなんかこうなれるんだ、こうなりたいっていうような、素晴らしい姿を、見せることができてよかったかなと思います。この数月教会全体として話してきたことなんですけど、今私たちが目指していることは、小グループ中心の教会ということです。特に基本者側は3ヶ月かけて、編成を、やりまして、多くの、学び会は新しい体制になりまして、多くの場合基本者の学び会は、もっと集まりやすく地域ごとで、もっともっとそこでコミュニティを作って、その周りの人たちに影響を与えて学び会中心の教会になっていく、その心構えがあることは素晴らしいことかなと思います。改めてそこで教会の新しい方向性が生まれてきたかなと思います。先週の礼拝で8月行われた地域バイブルトーク、また地域礼拝の発表がありましたけど、私は非常にインスパイアされました。いろんなところどころの集まりがあって、すごく力を感じました。そこで改めて思ったのは、今回の、地域の学び会ごとに、教会の焦点を置くっていうのは、感覚的に、東京キリストの教会から30個ぐらいのミッションチームを送り出すような感覚、実はそう思いました。それぞれのグループには大きさの違い、経験の違い、今まで一緒にやってきた違い、もしかしたら感じているなんか、すごく力にあふれていると感じるところもあれば、ちょっと力不足だと感じているところがあるかもしれないんですけど、その中でも一つ一つのグループは素晴らしいと思いました。ほとんどのグループは多くの地方教会よりも大きく力があり、このグループこそ、この小グループが一つの教会になっていくっていう感覚の中で、おそらくこの大きい東京に福音を述べ伝えていく、そして一人一人が成長していく素晴らしい希望があるのかなと思いました。そこで改めて皆さんの小グループが一つの教会だと考えたときに、改めて皆さん個人一人一人の 大切さを認識していただきたいなと思います。まあ、どうしてもこのように、まあ、大勢で集まっていくと、まあ、私たちはまあ300人分の1という感覚を持ってしまいがちかもしれません。まあ、自分がいてもいなくても、自分が与えても与えなくても、ね、違わないんじゃないかと思ってしまいますけど、やっぱり一人一人が大切です。まあ、今回ブートキャンプでも伝わりましたけど、去年のベテランたちは今年はただ参加するんじゃなくて作り上げる側、まだまだ勉強してる最中、まだまだ全部分かりきってるわけじゃないんですけど、自分たちも作り上げて、そしてそこに与えることができる、自分が持っている確信を与えることによってさらに信仰が増していくっていう、その動きがあるのではないかなと思います。でそこで改めて今日はですね、教会とはどういうことなのか、そして教会を作り上げる信徒は何かということを考えていきたいと思いまして、エフェソの信徒への手紙を話したいと思います。まあ、この説教は前日大阪でもやりましたけど、東京ではまだやったことないので、3月、ハラムさんが、インドネシアに来た時からエフェソから説教してくださって、すごく私は心を動かされて、すごく今の私をはじめこの東京の兄弟姉妹たちにものすごく必要なメッセージではないかなと思って、実は3月以降結構定期的に、エフェソを私は個人的に学んできましたので、まあ、ちょっとそれを含めて、今日は一緒にエフェソから学んでいきたいと思います。早速エフェソの一章を皆さんで開きたいと思います。今日3つのポイントから話したいですけど、ちょっとその前にポイントの前に質問があるんですけど、最初のポイントはこれです。あなたは誰ですか。まあ、あんまり挑戦的な、ね、質問として捉えてもらいたいんですけど、皆さんは誰ですか。初対面の人に会ったとき、ね、誰かと話すとき、または昔の友達になったときに、どのように、まあ、自己紹介しますか。どのように自己を表しますか。自分の年齢、自分の職場、自分の趣味、自分の賜物、まあ、自分の国籍、まあ、いろんな、ね、自分の過去のキャリアとかいろんなことを経験、ね、話していきたいなと思います。でここで改めて、まあ、ここに神様を礼拝するために集まった一人一人は、ね、誰ですか、何者ですかということを考えていきたいと思います。まあ、その質問に対してのおそらく聖書の答え、神様の答えはこれです。あなたは聖人です。じゃあ早速読みましょう。エフェソの1章の1節、神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロから、エフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信じる人たちへ。エフェソの教会は素晴らしい教会でありました。使徒言行録読んでも、黙示録読んでも、とても強い点がたくさんある教会でありました。しかし決して完璧な教会であるわけではないです。問題もありました。難しさもありました。それでいろいろ彼らは戦っている中で、神様、そして神様を代表する使徒パウルがこのエフェソの兄弟姉妹たちに対して、まあ、呼びかけるときに、エフェソにいる聖なる者、セインツですね、そういう言葉を使います。まあ、ギリシャ語だと、まあ、ハギオスという言葉で意味そのままです。セイントですね、聖なる者です。私たちは神様によってセイントです。聖なるものです。でそれを今日まず考えていきたいなと思います。じゃあちょっと続けて読みましょう。でも本当の姿はどうでしょうか。じゃあエフェソの2章の1節から1と3読んでいきたいと思います。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。3節、私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきなものでした。本来の私たちの姿は全く聖なるものでも何でもないです。私たちは罪のために死んでいて、ありとあらゆる欲望のままに生きていたものであります。4節から読むと、しかし、これは大きなしかしです。しかし憐れみ豊かな神様は、 私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。憐れみ豊かな神様はキリストの十字架を通して神様のあふれる恵みを与えてくださり、それによって私たちは聖人になりました。これは素晴らしい希望であり、私たちは信じられない恵みを受けていることを改めて感謝できます。私たちが聖人であるということを考えています。すぐ人間って愚か者だから調子に乗ってしまうので、私たちは調子に乗ってはいけないですね。あ、自分は聖人だ、自分はすごいんだ、そういうことを聖書が言いたいわけじゃないです。これはすべて私たちではなく神様のおかげで、神様の憐れみによって私たちは今聖人となっています。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。私たちの教会は御言葉通りに生きることを結構強調します。御言葉を信じて、信じるだけじゃなくて実行すること、まあ、これを結構重んじています。そこで時々気をつけていきたいことは、私たちは恵みによって救われているのか、行いによって救われているのか、まあ、聖書ははっきり言いますけど、私たちは神様の恵みのみによって救われています。私たちが行っていくこと、やってきたこと、実践したことは何一つ自分の救いに貢献するわけではないです。私たちは行いによって救われるわけではないです。私たちは恵みによって救われているからこそ、信仰による行いをやります。それがものすごく大事だと思います。ここですごく極端な考え方になってしまう、ね、私たちの行いは何でもないものです。でも信じているものであるから、聖なるものであるからこそ、私たちは神様の掟に従って、ね、生きて行動していくってことが大切なことだ。これは賜物です。私たちには全く権利はないので、なのでそこで改めて思い出していきたいことは、神様の恵みとプレゼントによって私たちは聖なるものです。天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れなものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝しい恵みを私たちが讃えるためでした。まあ、この中の表現では実は、難しいウィ・ホテシアという言葉なんですけど、子供っていう表現っていうのは実は養子にされました。私たちは神様に養子されたものです。もともとは、まあ、特に罪の中にいた時には神様の子供でなくなった。でも神様が霊的に私たちを養子してくださいました。これはものすごく嬉しい言葉であります。あ、自分には、まあ、この地上では親も、ね、お父さんお母さんもいないけど、実は神様が養子してくださったので、私のお父さんは神様である。もしかすると皆さんの中では自分のお父さんお母さんの関係に難しさがあるかもしれない。決して彼は完璧でなかった、いろいろ、まあ、辛い思いもある場合もあるかもしれない。でもそういうことがあったとしても神様が養子してくださいました。なので私たちは過去の思いから解放されて神様の子供として生きることができます。そして私たちは神に作られたものであり、神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたのです。私たちはその良い技を行って歩むものです。で、私たちこれ読んでくるときに、なんか私たちって読むんですよね。で、もうちょっとここはちょっとこのポイントをなるべく深くちょっと浸透させたいなと思いましたので、やっぱり、ね、 私たちじゃなくて自分、ちょっと恥ずかしいですけど、いろんな人をちょっと適当に選ぼうですね。私たちの代わりにちょっと皆さんの名前を入れていこうと思います。ちょっと恥ずかしくて申し訳ないですけど、我慢してください。天地創造の前に神は井上千恵子さんを愛して、千恵子さんが称えるために作られました。天地創造の前に神は川上咲希さんを愛して、神様を称えるために作られました。なぜなら竹柳陽子さんは神に作られたものであり、そして竹柳陽子さんは良い技を行って歩むのです。はい、じゃあ佐々木忠さんは神に作られたものであり、そして佐々木忠さんは良い技を行って歩むために作られました。ちょっとそのぐらいにしよう、すみません、恥ずかしくて、okay、一人一人やっていきたいと思うんですけど、ちょっと家に帰って自分の名前をちょっと入れてみてください、okay、もちろんエフェソの手紙は神様がパウロとしてエフェソの教会に書かれた手紙なんですけど、おそらくそのメッセージは普遍的に今現代の私たちにも当てはまるメッセージだと思います。別にエフェソの教会の信徒だけが生徒だってみんなは違うっていうわけじゃなくて、すべての、まあ、時代を超えて場所を関係なく一人一人キリストの弟子になったものは神様の生徒であります。自分が生徒である、神様に愛されたもの、神様に作られたもの、神様に救われたもの、神様を代表するもの、その意識を持っていくと我々の人生が変わるんじゃないでしょうか。実は多くの場合、私たちが弱くなってしまうとき、罪を犯してしまうとき、自信がない、喜びがない、やる気がないっていうときには、実は自分が神様から見られて生徒であるっていうことを忘れてしまっているかもしれないです。おそらくこの思いを思い出せると、ちょっと背筋がピンとちょっと伸びて、あ、そうなんだ、自分は成人なんだ。別にそれで、ね、すごく高慢になってほしいわけじゃないですよ。でもそこで成人だからこそ、あ、こういう生き方ができるんだ、今大切なことをやってるんだ、神様を一番にすることに意味があるんだ、自分がやろうとしていること、神様を愛そうとしている、神様を伝えていることは価値があることなんだということを改めて認識することができるのではないかなと思います。はい、ちょっと予的な話になってしまって申し訳ないです。私が好きなチームです。実は大阪に行った時にちょっと問題だったのは、ちょうどボストン出身の人が訪問してました。もうこのポイント言ったらいきなり後ろからブーって言われました。 OK、ちょっと僕のちょっとこれ脱線しやすいところなので、あまり長くならない。これはニューヨークヤンキースって、これは結構伝説のあるチームで、結構まあ伝説があり、伝説の選手があり、結構いっぱい優勝してきたっていうところがあります。特にホームのジャージはこれはね、ピンストライプと言っています。これ縦縞っていうんですかね、このピンストライプのユニフォーム、これはおそらく分かんない100年ぐらい変わってないです。おそらくこれはこの球団が存在する、ね、ある限り絶対変わらないんです。いろんなチームはなんか何年に1回色が変わったりするんですよ。なんかユニフォームが紫になったりとか、オレンジになったりとか、黄色になったり。ヤンキースは絶対に変えないです。このピンストライプ。Okay? ピンストライプ。Okay? で、なんかこのピンストライプを着ると、なんか自分がヤンキースであること、なんかね、ふっとなんかね、姿が変わります。これは昔の選手、ちょっとこれはプライドフルなコメントに聞こえるんですけど、ジョーディ・マジョさんって、まあ、彼の一番有名なのは 50何連続試合ヒット打ったって人なんですけど、 Thank God you made me a Yankees みたいな言葉です、ね、私をヤンキーにしてくれてありがとうございます。これはもうレッドソックスファンにからするともうたまらなく憎たらしいコマの言葉です。でこのセリフがおそらく、選手たちが、なんていうかな、クラブハウスから、スタジアムのところ、あるどっかの通路にこれを見るみたいです。なので どの選手でもこのユニフォーム着ているものとしてふっとこれを見るようになります。でいろんなルールがありますけど、これは元、敵のボストンなんですけど、この選手がヤンキースに移籍するとヤンキースであることでやっていいことでやっていけないことがあるわけ。ヤンキースをやってはいけないのは長髪とあごひげです。メタノイアしてしまいましたこの人は。でこれはあまりにも大きなイベントで、これはひげ剃り会社が儲かるきっかけだと思って、実はそのひげを剃ったのを全国生中継で放送されました。でその売り上げがチャリティーにドネーションされたみたいなんですけど、まあそれはどうでもいいんですけど、なんかその中では自分は、まあユニフォーム着た者としてはなんか自分より大きいものに入ってる。このユニフォーム着てる限り、まあもちろんあごひげもいけない、ね、だらしなくユニフォーム着てる、だらしないプレーはいけない。先輩に対しても、このゲームに対しても、ファンに対しても、まあその無礼なこと、暴言吐くことは一切許されない。これはプレー上でも、ね、プレーじゃないところでも、プライベートでも、自分がヤンキーであることを忘れるな、というような感覚はものすごく強いです。Okay、まあ、ヤンキーズはどうでもいいです。Okay、私たちは何ですか？この教会は、弟子っていう言葉にこだわりをしています。もちろんね、クリスチャン、信者、いろんな言葉を使ってもいいんですけど、私たちはキリストの弟子です。で、自分がキリストの弟子であるっていうことは、別にその中で自分たちはまあいい弟子であるっていうふうに思うときもあれば、うん、あんまりいい弟子じゃないと思うときもあるかもしれませんけど、でもキリストの弟子はキリストの弟子です。で、自分がキリストの弟子である、生徒であるってことを思うと、何か考え方、生き方、振る舞い方が変わるんじゃないかなと思います。まあ、ここに写ってる写真は実は最近、亡くなってしまった、ボブ・ゲンペルさんという方です。ボブさんはおそらく、まあ、30年40年近く、教会の長老として勤め、または特に一番大きな功績を残したのは、彼は長年ホープワールドワイドの、ディレクターを行ってくださって、まあ、彼だけではないんですけど、多くの人々を通して世界中の多くの国々、ね、何千何万人規模で多くの人々、貧しい人、病気の方、困っている方に愛が施された、まあ、そういう素晴らしい功績があります。でそこで私は、まあ、ボブさんが素晴らしい人だったということを私は言いたいわけではないです。まあ、彼は彼で素晴らしい人だったと思います。おそらく話してみるととても普通の方です。気さくで普通です。でもおそらくボブさんの中で自分がキリストの弟子であるというアイデンティティがものすごく強くあったのではないかなと思います。キリストの弟子として弱さもある、問題もある、苦難もある。でもキリストの弟子だからこの世の中に与えられるものがある、自分に何かできるものがある、自分がキリストの弟子だからこの世の中にキリストの愛をメッセージを伝えることができる、その思いを持ってそのような生き方を全うしてくださったのではないかなと思います。皆さんはキリストの弟子であり、あなたは聖人です。ぜひちょっとこの言葉を自分の心の中に留めていってください。明日の朝満員電車に乗った時に、会社に行ってちょっと難しい上司に会わなきゃいけない時、また夏休み終わって、ああまたつまんない授業かと思った時に、自分が神様に愛されて選ばれた聖人であるっていうことを思い出してください。神様は聖人であるあなたをその職場、その駅、その場所、その大学、その高校に置いています。自分が聖人であると考えたら私たちの生き方が変わるんじゃないでしょうか。私たちの語る言葉が変わるんじゃないか。私たちが考えること、やろうとすることが変わるのではないかなと思います。じゃあ次の質問に行きます。あなたの資産価値は？ドキ、OK。答えなくて大丈夫です。OK、これはちょっと皆さんに嫌な思いをさせる質問ではなくて、まあ、答えが大事です。皆さんは裕福です。まあ、そこら辺にティンがいるんですけど、OK、ティンね。裕福だって言われても、ね、ちょっと微妙ですよね。はい、じゃあ読みましょう。エフェソの1章の3節、 私たち主イエス・キリストの血である神は褒めたたえられますように。神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。私たちがバプテスムを受けたときに聖霊を受けました。ある意味で言うとなんか赤ちゃんですね。死んでし生まれたばかり何も分かってない。でも違う感覚だともうすでにその段階であらゆる霊的な祝福で満たしてくださっている。まあ、ちょっと今回8月ちょっとワーカーとも話してたんだけど、うーんってなんかちょっと面白い感覚だったんですけど、まあ、特にシュンとかマイちゃんは3月にバプテスム受けたばっかりなんですね。で8月ですごく素晴らしい働きをしている中で、まあ、ちょっと嫌味っぽい言葉になって申し訳ないんですけど、ちょっとこういう、まあ、こうとこういう言葉になったんですけど、あれシュンっていつあんなに偉くなっちゃったんだろうって、なんかそういう言葉を、発してしまいました。すいません。まだまだ若いですし、まだまだ分からないことがある。でも救われた中で実は神様から全て実はもらってるんですよ。もちろんまだまだもらってる状態でそれが生かせてるかどうかは分かりません。それが本当に輝いてるかどうかは分かりません。でも私たちはあらゆる霊的な祝福で満たされてます。8節、神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、すべての知恵と理解と与えてくださっています。まあ、英語の聖書だとなんか lavish という言葉です。lavish、これはものすごくなんかすごい贅沢に与えられたということです。もうありすぎる、超オーバー、もう余裕たっぷりたくさん、大盛り食べ放題、ちょっとわからないどういう表現をね、多すぎる豊か多欠した超多い。という表現です。エペソの弟子たちは実は霊的には裕福でした。でももしかすると彼らはそういうふうに思ってなかったかもしれないかなと思います。まあ、これは、エペソにあった、これは当時の、まあ、象徴的なまた代表的な、エペソの、まあ、その、まあ、偶像礼拝というかね、まあ、違う宗教のアルテミスの神殿でした。これはその当時の、世界、ね、大ワンダーとか、ね、そういうふうに言われてますけど、これはおそらくものすごい建物だったそうです。これをクリスチャンたちが見るたびにいかに自分たちのグループが小さいと感じさせたんじゃないかなと思います。エフェソにはクリスチャンたちは教会の建物すらないです。おそらく隠れながら迫害されながら集まらなければなりませんでした。この信仰に対して儀式を行わないことによってエフェソのクリスチャンたちは経済的な迫害を受けました。つまり多くの場合彼らの商売が止められてしまいました。自分たちが弟子になることによって金銭的には裕福じゃなくなったという状況もあったのではないかなと思います。でもこれはあくまでも世の中の感覚で、霊的な世界の中で実は彼らは溢れさせているほど豊かです。今日私たちはちょっと自分の見方をちょっと変えていったらいいかなと思います。実は言うと私たちはすごく裕福だ、まあ、先ほど純平さんはこのコミュニティにいること、このコミュニティからいただいていること、ただでもらっていることはいかに素晴らしい恵みであるか、それをもしかするともう一度私たちの見方考え方を変えていく必要があるのかもしれないと思います。まあ、よく皆さん知っていることですけど、コップが半分空っぽなのか半分も入っているのか、どういうふうな見方をしますか。そこで私が改めて最近自分で意識していることは、なんか自分の思いの中では結構いろんな場面で自分の信仰が足りないと思うことが多いです。何か状況に対して、友達の聖書の勉強に対してうまくいかないと反射神経的な私の反応は信仰が足りない、 自分の信仰が足りない、またはこのメンバーの信仰が足りない、僕たちが信仰足りない、信仰悔い改めない、不信仰悔い改めないと奇跡が起こらないと思ってしまいます。決して私たちは、まあ、十分な信仰の状態を持っているということはあり得ることじゃないと思います。でももしかすると私たちの中で足りないっていう考え方が強すぎるんじゃないかなと思います。で、足りないと思ったときにはどう思うかというと、もっと欲しい、足りないからもっと必要、もっと必要、もっと必要、もっと信仰。でも僕たちはどんなにもっと信仰を手に入れたからって言って十分な信仰の状態ってどうなんでしょうかね。だからもっと信仰欲しいっていうことを別に私は否定したいわけじゃないんですけど、おそらくもっともっと足りない足りないじゃなくて、実は神様は十分に与えてくださってる。で、この与えてくださってることをどのように生かしていくか、それをもっともっと認識していく、持ってる信仰を有効的に使っていく、これが大切なのかなと思います。で、そこで一つなんか自分の中でちょっと悪循環のパターンがちょっと芽生えました。まあ、今ティーンと働いているので、まあ、子どもたちにどうやって、まあ、親もコミュニティも信仰を与えるのかということも考えています。多くの人と聖書を勉強する中で、多くの日本人の方にとっては神様を信じること、ね、信仰によって生きるということはなかなか難しいことです。で、私たちは信仰を与えたいと思っているんですね。で、信仰を与えたいと思っている弟子たちがどう思っているか、信仰が足りない、信仰足りない、だからもっと信仰が必要で、それによって足りない足りない、もっともっと必要っていうふうに思っている中で、それが伝わってくるわけですね。おそらく聖書を勉強しているお友達、または私たちの子どもたちはおそらく親ほどの信仰は持ってないんですよね。彼らからすると、いや親はすごい信仰を持ってる、完璧な信仰のように見えてるんですけど、そういう人たちから足りない足りない足りないと言われると、結果的にもっと不信仰になっていく、そういう悪循環になっていくかなと思います。で、私たちの見方を変えましょう。私たちは霊的に豊かです。信仰は十分にあります。あるものを持っていきましょう。70年前なんですけど、ワンマイルですね、 1.6 キロ、okay、ワンマイルっていう競技を4分間以内で走ることはこの人間として身体的に不可能だっていうことを思われていました。なぜかっていうと、いろんな人が挑戦したけど誰もできなかったです。でもそこで、もうこの瞬間、1954年の5月6日でこのロジャー・バニスターっていう方がギリチョンだったんですけど、ね、359.4 で4分を破りました。そこで何が証明されたかっていうと、まあ、人間はチーターじゃなくても4分以内でワンマイルを走ることはできるっていうことです。まあ、私にとって、私本当に足が遅いし痛みがないから、これはもう全然未知の世界なんですけど、僕じゃないけど人間はできるっていうことが証明されました。で、皆さんもよく知ってる話だと思うんですけど、この記録が出されたちょうど2ヶ月後に同時にあと2人違う人が4分以内で走っちゃいました。そして一応記録されてるのは、それから70年近く経っておそらく1400人以上の男性のアスリートがワンマイルを4分以下で走っています。今はおそらく常識だなと思います。そして今の記録は、ね、3.59 とかじゃなくても 3分40何秒とか、そういう記録になっています。それはどういうことかっていうと、できないわけじゃない、でも私たちは足りない、できないという概念を持ちすぎています。これを捨てていきましょう。なかなかうまくいかないことがあっても、今まで難しかったとしても、神様にはできないことはないです。あなたは霊的に強められています。最後の質問はこれです。あなたは強いですか。で、答えはこれです。あなたには神様の力があります。じゃあ聖書を読みましょう。どうか御父がその豊かな栄光に従い、この霊によって力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストをつまわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように。神様の力があなたの 内なるものを強めていきます。これは表面的なものじゃないです。3章の20節、私たちの内に働く道からによって私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて離れることのおできになる方に陽光限りなくありますように、アーメン。神様は偉大と書いてあります。私たちが思ったことよりも想像したことよりもはるかに超えて働いてくださる神様です。でもそのどでかいすごい神様がどのように働くかっていうと、あなたのうちに働く、私たちのうちに働く、あなたを通して働きます。おそらく弟子たちは神様が力強いということは信じている。神様いろんな人を通して奇跡を起こしているということを信じている。でもなかなか神様が自分を通して働く、okay? じゃあ同じようにやっていきましょう、okay? じゃあともみさんのうちに働く神様の力によって、お、okay? 小原弘子さんのうちに働く神様の力によって、そうなんです、神様の力は皆さんの中で働きます。でそこで改めて考えていきたいことは、私たちどのように祈りますか。さっきのポイントに関連するんですけど、私は多くの場合、もっと力をください、今疲れてます、今弱いです、信仰が足りないです、自分のインパクトが足りないです、もっと力をくださいっていうふうに祈ります。もう一つは神様が人を変えてくれるように祈ります。どうかこの人を変えてください、この人の心を砕いてください、信じるようにしてくださいと祈ります。でもパウルの祈りはちょっと違うんですよね。牢屋の中から、もちろん具体的な祈りをしてないわけじゃないんですけど、実は18節から19節にどのように祈ってるかっていうことを教えています。これはパウルのお祈りです。どうか神様、エフェソの人たちの心の目が開かれるように祈ります。どうかエフェソの皆さんが、エフェソの生徒たちが神様の力がどれほど大きなものであるかっていうことを悟らせるようにしてください。つまりもっと増やすじゃなくて、もっと力強くなることじゃなくて、あるものをもっと見えて心の目が開かれて、自分の中にいかに神様の力があるかということを分かるようにしてくれるように祈ります。でもこれは簡単なことじゃないです。神様の力は見えないです。実は私たちは感じるわけじゃないです。でも実際にそこにあります。これは祈りの中の霊的な領域です。なのでもっと神様の力、神様の心の目が開かれて神様の力を見れるようにもっと祈りましょう。そしてもっと心が開かれて、あるものが生かされることを祈っていきたいと思います。神様は人々を通して働きます。まあ、先月、千乃ちゃんがバプテスムを受けてすごく励ましになりました。ここで改めて神様が人を通して働くっていうことを感じることがありました。まあ、きっかけを作ったのは、娘の花で、まあ、4年間ずっと大学で誰かが救われるようにたくさん祈り、たくさん述べ伝えて、たくさん人々に愛を注いで、いろんな人が来たけどなかなか聖書を勉強しない中で、まあ、最終的に彼女が救われたことは素晴らしかったと思います。で私も聖書の勉強を関わらせていただいて、たくさんのことを学びました。でそこで改めて学んだことは、人の心が変わることを通して神様は少数人じゃなくて、実は多くの人の中で神様の力が発揮することを感じました。実は本当に彼女の救いは、本当にこの教会コミュニティ全体から神様の力があふれる中で変えられたということを感じました。彼女が聖書を勉強していく中で今大切にしている Believe, Belong, Become、まあ、Belong はできている、教会の一員になっている、家族のように思っている、ね、Become すごく変わってきた、でもなかなかビリーブ、神様を信じることはものすごく難しいことでした。何度か私も含めて勉強、なんかいい勉強だなと思った時に、次の勉強であれみたいな感じで、その何回か繰り返しました。で一生懸命その中でなんかいいインパクト与えたい、でみんなも自分が不信仰にならないと戦って、ね、一生懸命提供している中で、ある時私は聖書勉強中にちょっと違うなと思ったんですよ。ちょっと違う、何が違うか分からないですけど、みんなが素晴らしい信仰をこの形で彼女に伝えているのは彼女の信仰になってないと思った。 どうしていいか分からなかったので、とりあえず話し合ったのは、いろんな人に助けてもらいましょう。まあ、すごく感謝しているのは、多くの方が関わってくださいました。シニアの方、ね、既婚者の方、自分の戒心を分かち合ってくださいました。ご飯を作ってくれたりとか、家に呼んでくれたりとか、ありとあらゆる、もうキャンパスとか若い人だけじゃなくて、ありとあらゆる年齢と、ありとあらゆるタイプの人が、彼女に語りかけてくださいました。そして最終的に神様がどのように彼女の心を変えたか、私はさっぱり分かりません。分かりません。で、改めて自分も関わらせてもらったんですけど、なんか自分が助けたっていう感覚は実はあんまり残らなかったです。でもそこで思ったのは、確実に神様の力が働いた。でも神様の力は一人一人を通して働いた。一人一人を通して大きな神様の力が、一人の罪人が神様に帰るように大きな人生の変更となりました。この間 AD さんから学びましたけど、私たちは実はストローです。神様が水です。私たちは多くの場合、なんかストローに目を向きすぎです。いい形で御言葉を述べ伝えないと。でも大事なのは水です。私たちは生きた水、命の水、神様の愛を運ぶストローです。なので神様が私を通してどのように神様の愛を伝えるか、それだけが大事です。いろんなストローがあります、ね、曲がってるストロー、タピオカを食べるために太いストロー、ね、いろんな形があります。どのストローであるかは関係ないです。大切なのはストローが水につながっていることです。神様につながって、水につながって、そしてそのストローがこっちの先んぽで誰かにつながっていれば、神様をつなげていく私たちは器なんですよ。それだけという表現もあれば、それほど大切な役割を与えられています。大切なのは神様であります。今年4ヶ月残っています。ぜひ皆さん、誰かのためにストローになっていきませんか。もちろん大勢はいいんですけど、特に一人のために、一人に対して自分が生きた水、神様につながって神様を伝えるきっかけになりませんか。その人のために祈って、その人のために集中的に愛して、そしてここから神様の力が働いていることを信じてください。その人がすぐ変わらなくても諦めないでください。人が聖書を勉強しようがしなかろうが、変わらないことは別に不信仰だっていうことじゃないです。私たちはいろんな形で神様が働くことを信じ続けて、信仰だ、ダメだ、足りないんだ、もっとっていうことじゃなくて、もっと多くの人々を通して神様の力が働くようにしていきましょう。あなたには神様の力があります。なので最近言ってることは、全員が羊飼いの教会です。一人一人が大切です。一人一人に力があります。一人一人は世の中の人も教会の中の人も助けることができると思います。自分が成人だ、自分が裕福だ、自分が力強いということを分かったことであれば、おそらく私たちはその招きにふさわしく生きるようになるんじゃないでしょうか。改めて自分はキリストの弟子である、生徒である、それを身にしめて、ね、成人らしい生き方、神様に呼ばれた素晴らしい目的を果たすために皆さんで生きていきましょう。ありがとうございます。